説教の前を一言捧げます。慈しみ深き全能の父なる御神様、8月の第4の死の日をこのように過ごしております。週の初めの日、御言葉を聞くためにこのところに集まりました。聖霊によって心を開いて、その私たち一人一人に与えられる御言葉をよく十分明快に理解することができるように、聖霊の豊かな御働きをお願いいたします。どうか御言葉を中心とし、御言葉を基礎とし、また御言葉とともに生きる人生を私たちが営むことができるように御加えください。それこそがこの混迷の、また多くの災難がある、そして悩み大きいこの世におきまして、私たちは生きる術でございます。御言葉は道しるべ、道標、目的地を示す明確な指図でございます。どうか御言葉を私たちの心に刻みつつ、御言葉に聞きながら、迷う時も悩む時もただ御言葉の指し示す方向に歩んでいけるように、その先には神様が私たちと共にあることを明確に私たちは知ることが許されております。光のうちに歩むことができます。どうぞそのような信仰を私たちの魂に深く刻みつけてくださいますようお願いいたします。けれどもこの恵みの座に近づくことができず、それぞれのところにおります兄弟姉妹たちをも憐れんでください。どんなことがありましても共にいてくださいまして、その魂を清め強め励ましてくださいますようにお願いいたします。人生はいろんなことがありまして、生きる力は常に同じではございません。意気消沈している方や、あるいは悩みを悩みのために打ちひしがれております兄弟姉妹たちも、もしおられますならば彼らを励ましてくださいますようにお願いいたします。全世界では多くの災いがニュースとして飛び込んでまいります。その中におります人々、特にキリストを信じる人々、そのご家族を一人一人を御帰りに守ってくださいますように、必要なものがすべて備えられますように、特に食料不足に悩んでおります地域の人たちに食料が配られて上から解放されますように、これらの祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお祈りいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書の第17章1節から5節まで、新約聖書の202ページを朗読いたします。ヨハネの福音書第17章1節から5節まで、イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。あなたは子に全ての人を支配する権能をお与えになりました。そのために子はあなたから委ねられた人全てに永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父 よ、今見前で私に栄光をお与えください。世界を作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を、14章から16章の一連のイエス・キリストの説教は終わりました。そしてその直後にこの17章でイエス・キリストの長い祈りが書き記されています。この祈りがいつどこでなされたのかヨハネは記しておりませんけれども、他の福音書からはおそらくはゲッセマネの園でキリストが弟子たちと共にいた時に祈られた祈りであろうと推測されておりますが、詳しくは分かりません。イエス・キリストは説教をされた後に祈りの言葉を語られております。教会でも説教の後に祈祷が必ずと言っているほどなされます。説教だと祈祷なしにっていう説教はあまり私自身経験したことがありません。ではなぜ説教の後に祈りが付け加えられてありましょうか。説教がもう終わりですという一種の儀式的な行動でありましょうか。そんなことはないはずです。私は改革派教会あるいは長老教会の牧師でありますけれども、17世紀に作られたウェストミンスター礼拝指針というものがありますけれども、これはいかにして牧師が礼拝を司るかを指示しております規則書なのですけれども、皆さんご承知のウェストミンスター信仰基準とほぼ同時期に作られた礼拝指針と言われておるものでありますが、ここにはですね、牧師は説教を作るときに説教と同じエネルギーを持って勢力を持って祈祷を準備すべしと書かれてあります。つまり説教を準備する者がその時同時にその説教の後のお祈りも準備しなさい、これが長老教会の牧師の仕事ですよと書かれてあるわけです。なぜこんな規定があるんでしょうか。説教というのは神の言葉の解き明かしであり、でそこには勧告も記されておりますし、あるいは叱責も時にはありましょうし、あるいは宣言というようなですね、そういうものも性格もありましょうし、時には命令と聞こえるようなものも含まれております。説教というのは単に聖書はこういう意味ですよ、こういうことが書かれてありますよという解き明かしに終わるものではありません。こことは皆さんは百も承知のことだと思いますけれども、それで終わりではない。なぜならば説教というのはそこに必ず回収聞き手があります。その聞き手は語られた御言葉に対して応答する、いわば義務があります。説教された言葉に大体の人々はそうだと思ってくださるかもしれませんが、ある人には受け入れない、受け入れることができないという気持ちを持つ方もあれば、言われていることがさっぱりわからなかった、残念ながら牧師の説教が全部わかっていただけるわけではありません。 にもかかわらず語られた神の言葉は聞かれた人々に何らかの応答を引き起こすものですね。それが反感であろうと同意であろうと何であろうと。しかしそういう気持ちはいろいろあるんですけれども、一人が代表してその説教に対して祈りでもって答える、祈りの中で説教を聞いて新たな思いになったことを神様前でお答えする、あるいは分からなかった部分はですね、神様どうぞさらに説教を通して分からせてくださいと祈る、あるいは反感を感じた方はですね、少し時間が経ってもまた心をまっすぐにしてその神の言葉に耳を傾けることができますように、こういうふうにして説教というものは神様と人間との応答、受け答えというものになっていくべきものですから、説教の後に必ず祈祷がある。ですからこれで説教が終わりました、はいお祈りしましょうという単なる合図ではないということぐらいはご承知いただけると思います。で、聖書の中に祈りの言葉がたくさん付け加えられております、あるいは書かれております。一番代表的なものは詩編だと思います。詩編を読んでいると、まあ、そのままお祈りの言葉だと思います。使徒パウロの、あるいは他の人たちの書簡の中にも祈りの言葉がいっぱい含まれております。イエス・キリストもしばしばお祈りをされておりまして、その一番長いお祈りの記録がこのヨハネの福音書の17章ということになりましょうか。聖書の中にも祈りの言葉がたくさん含まれております。そして私たちはそれを神の言葉として聞くことが許されておりますし、まだ聞かなければなりません。祈りもまた神の言葉だということです。皆様は違和感を感じられないでしょうか。そこにはうめきの言葉が記されている、あるいは強い信仰告白の祈りの言葉が記されている、さまざまでありますけれども、それは皆信徒たちの言葉です。ところがそれは聖書に記されますときには神の言葉として記されているわけですね。私たちは少なくとも聖霊が著者に霊感して著者の心を動かして祈りの言葉を記させたという限りでは、お祈りも聖書に書かれてある祈りの言葉も神の言葉である。なぜか、それはもう答えを申し上げました。神の言葉は必ず聞いた者の応答を必要とする。それもまた神がその人の心の中に働いて祈らせた言葉であるから、単なる独白とか独り言の類ではなくて、それは神に心を動かされて語った祈りの言葉だから、これは神の言葉である。皆さんが、牧師の説教は 100% 誤りなき完全な完璧な神の言葉にはならないということは承知だと思います。牧師も間違ったことを申します。でも語られておりますその神の言葉自身は誤りなき神の言葉であると思います。そうすれば説教を通して皆さんが心を動かされることに対して祈るこの言葉も単なる私たちの独り言、あるいはつぶやきの類ではなくて、本当にそこには語られた神の言葉に対する私たちの応答、聖霊が私たちの心を動かしてさせてくださる応答だと、 そういうことが聖書の中にたくさんの祈りの言葉がある、そういうことの意味だと思います。そして特にこれはイエス・キリストの祈りの言葉です。単なるですね、他の、主者といいましょうか、例えばパウロやペテロのようなキリストの弟子の言葉以上の神のご自身の祈りの言葉でありまして、ですからそういう意味では17章はとっても大切な祈りの言葉であり、また神の言葉であるということができるでありましょう。だからこの17章の祈りの言葉は私はとっても価値のあるものだと思いますから、何度も何度も読み返してその意味を悟りたいと願っております。だけれども時間的にも限界がありますから、17章を順次学んでいきたいのですけれども、3回で学ぶことにいたします。この6節から19節が一つの部分、そして後の20節から26節がもう一つの部分、この2つの内容は取り出しの祈りです。私が読んだ仲介書では大祭司の祈りという表題が付けられておりますけれども、大祭司の祈りの中で特に取り出しの祈りが6節以下に記されておりまして、それは2つの部分からなります。初めの部分はキリストの弟子たちのための取り出し、それから20節以下は同じくキリストの弟子ですけども、同時にそのキリストの弟子たちがから御言葉を聞いて弟子となった者たちですから、今度は私たちですね、今日の私たちも含んでおりますキリストのあらゆる弟子たちのための取りなしの祈り、つまりキリスト信徒の教会員のための祈り、取りなしの祈りだと。でこのような祈りがここに記されておりまして、それを来週と、来週は私は休暇を取らせていただきますので、その次の日曜日に主がお許しになったら解き明かしをしたいと思っております。では1節から5節は何なのかということになるわけですが、今日学ぶところで、これはある人は序文、お祈りに序文があるというのはなんか変な話ですけども、導入部分だというふうにおっしゃる方がいますし、それは否定することができませんけれども、私はイエス・キリストが祈りをされる目的あるいは基礎、それがこの1節から5節だと思います。もうそういう意味では、前書きあるいは序文あるいは導入部イントロダクションと言ってもいいんだと思うんですけども、特に取りなしをするキリストの祈りのその基礎あるいはその祈りの目的で、ここに記されていると思います。基礎と申しますのは1節と4節5節だと思います。そして目的は2節3節に記されていると思っております。イエス・キリストが取りなしの祈りをすることの基礎、それは何か。キリストが栄光を表そうとしていますし、すでにもうその栄光は表したけれど、さらに完璧な栄光を与えてくださいとキリストが祈っている、その栄光が取りなしの祈りの基礎だと、こういうふうに思います。根本だと。じゃあその栄光とは何ぞや ということでありますけども、ズバリここでは言葉としては語られておりませんけれども、明らかにキリストの十字架を表しております。まもなくその時がやってくる。そしてその時にはあなたが与えてくださった技が成し遂げられる。その技というのは、その技が成し遂げられて栄光を表す時の栄光とは、世界が作られる前からイエス・キリストに委ねられていた、あるいは命じられていた御技である。それは何か、キリストがこの世においでになったのは何か尊い教えをお語りになるためではありません。あるいは人がびっくりするような奇跡を行うためではありません。じゃあ何だといえば、それは十字架の上に上げられるためでありました。十字架の上で全世界の人々の罪を両肩に背負って、そしてその罪の上に神様から厳しい処罰を身代わりに引き受けられて、その結果私たち罪人にはもはや裁きは下されず、むしろ神の異なる特権を与えられるという、そのキリストの十字架の御業がキリストの栄光です。それは天地が作られる前からすでにキリストに与えられていた使命であり、それゆえにキリストはそのために栄光に輝いておられた。その使命を今や果たそうとしている。だから私に栄光を与えてください。このようにキリストは願っておられますけれども、このキリストの栄光こそ、これこそ取りなしの祈りを捧げるキリストのお祈りの基礎、このように言うことができると思います。キリストは私たちのために十字架の上で死んでくださったから、その弟子たちのために完璧な取りなしの祈りをすることができるし、また今日今ここにいる皆さんお一人お一人のためにも、キリストは取りなしの祈りをしていてくださるということです。ですからキリストの取りなしの祈りは完璧である。そこで祈られておりますことは、これは必ず実現する。イエス・キリストはご自分の名によって願うことは何でも叶えてあげようというふうに言われました。それ以上に完璧に神の子であるキリストが、そして天地の作られる前からキリストが委ねられていた、命じられていたその技を全うして、取りなしの祈りをしてくださるわけですから、ここに記されている祈りは、それは何よりも確かで、何よりも完璧で、何よりも信頼に値するキリストの取りなしの祈り、そこで祈られている祈りは、それは必ず実現する。イエスの名によって願うことは何でも叶えられるということ以上に、栄光を表したキリストが道々に祈っている取りなしの祈りですから、ですからその祈りはもう私たちは一点の曇りもなく疑う必要のない確かな祈りとして、父なる神様が耳を傾けていてください。このように言うことができると思います。栄光こそ、キリストが十字架という栄光こそ、私たちのために取りなしをしてくださる基礎である。今も私たちはイエス・キリストがその十字架の御業を観察された御手をもって、私たちのために取りなしの祈りを捧げていってくださいます。順序は違いますけど、一節、イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。これらのことは説教ですね。説教した後にキリストはお祈りをなさった。 というのはもうそのことは先に申しました。ここで皆さん注目していただきたいことは、天を仰いでお祈りの姿なんですね。皆様は頭を下げて頭を垂れて祈る習慣を持っておられるんじゃないでしょうか。でもキリストはですね、どういう形でお祈りをされたかと申しますと、天を仰いで祈られております。例えば11章の41節、マルコの福音書7章の34節、イエス・キリストではありませんけど、詩編の作者123編、こういうところで手を仰いでお祈りするんですね。皆さんはお祈りするときに手を挙げてお祈りしたことがありますか？でもキリストの祈りの主流は実は頭を上げて天を仰いで、そして手を広げてお祈りをするんですね。話が違いますけど、よく最近の改革の若い牧師たちは祝福をするときにこう手を上げるんですね、両手を。私はそれは間違っていると思いませんが、それは祈りなんですね。でも祝福というのは祝福を祈る祈りなんですけども、祝福を宣言するという意味もあるんです。だからそういう時に手を挙げるのはおかしいんじゃないかっていうふうに思ったりするんですね。私の恩師の田中剛治牧師は手を挙げないでこのままで祝福をなさいました。で、本当はその方が正しかったんじゃないかと今だと思ってるんですね。でも私は片手を挙げてしまうんで、しかし両手を挙げられないですね。中途半端なことを未だにやっております、まあ、これも余談です。で、手を仰ぐで祈るというのは形のだけの問題じゃないかと。しかし私は形というのはやっぱり無視してはならない面があると思います。形にこだわれてはダメだと思うんですけど、でも信仰生活の中でやっぱり形というものはあると思います。お祈りの姿、これもそうだと思います。あるいは私たちはいろんな形をとるんですね。献金をするときに、その改革教会では袋を用意する、まあ、こういうのもこれは単なる形なんですね。アメリカではお皿に献金をするんです。で、いろいろ形はあるんで、まあ、形なんてどうでもいいというふうに言われるかも分かりませんけども、私は祈りというのはやっぱり形は大切だと思います。天を仰ぐということはそこに神様がおられるということですね。だから祈りというのは神が私の目の前におられるということを意識して祈っていくということを、天を仰いで祈る、頭を上げて祈るということを教えているんじゃないかと思います。だから頭を下げてもその気持ちは持っていかなきゃいけない。それから父よと祈られました。これも非常に大変に言うんですね。で、私たちをお祈りするときに長い長い神様への就職をつけてお祈りをしたくなるときがあります。天にいます全能の諸々の主にいまして、なんとかかんとかとですね。でもイエス・キリストはほとんどの場合単純に父よ、天の父よ、アッバ父よ、お父ちゃんというですね、こういう簡単な言葉でお祈りをされるわけです。単刀直入です。それは私の心が神様の前に単刀直入にして、素直にして、あるいはもうこういう言い方は正しくないかわかりませんが、幼子のように神の前に祈る祈り、こういうことがですね、これは単なる形だと言われるかわかりませんが、私は形も大切だと思います。あと2節3節、これは取りなしをする祈りの目的です。あなたはここに全ての人を支配する権能をお与えになりましたというこの言葉を読んで恐ろしいと思った方ありませんか？ 全ての人を支配する権能なんていうのは、これは考えてみれば恐ろしい権能ですよ。独裁者がこのことを言いたがっていた、この言葉を言いたがっていると言えるんじゃないでしょうか。あらゆる国民を、あらゆる人民を私は自分の思うままに動かしたい。これがあなたはここに全ての人を支配する権能をお与えになりましたと同じことじゃないですか。人間がこの言葉を語れば最も恐るべき言葉になります。でも幸いなことにこの言葉を語っておられるのは十字架の上にかかりたもうたあのイエス・キリストです。私たちのために命を提供するお方があらゆる人間を支配する権能を私は神様から委ねられたとおっしゃっているわけです。ですから私たちにとっては本当に身の毛もよだつようなこの恐ろしい言葉を神の子が語っていてくださるから、ああよかったと、そういうふうに思いませんか。そしてその権能を委ねられた方はこのようにもしました。そのために子はあなたから委ねられた人すべてに永遠の命を与えることができるんです。この権能を与えられているからすべての人に永遠の命を与えることができる。すべての人にお支配するこの権能を与えられているから、権威を与えられているから、だから永遠の命を与えることができるんですとキリストはおっしゃいました。すべての人に永遠の命を与えることができるというお方が鳥の祈りを捧げていてくださいます。そして3節に永遠の命とは何ぞや、私たちは永遠の命というと天国に入ること、永遠の命のことということがよくわからない、こういうふうに考えられる方がいると思うんですね。永遠の命とは何ぞや、まあ、分かるんですよ。そもそも私たちは時間の中に生きているわけですから、永遠の命なんてのはそもそも分からないものかも分かりません。まあ、手っ取り早く天国に入ることだろうと、こういうふうに答えを何とか見出しているのがこの私だったんですけども、しかしここでキリストは明確に言われております。唯一の誠の神であられるあなたと、そしてあなたのお使わしになったイエス・キリスト、これは私とおっしゃらないで、わざわざイエス・キリストという三人称を使われているこの不思議な表現なんですけども、それは強調だと思います。私なんですけど、でもイエス・キリストはイエス・キリストを知ること、神とキリストを知ることが永遠の命である。知ればすでにそこに永遠の命があるということなんです。私たちはよくですね、永遠の命とは何ぞや、まあ、それを一生懸命考えて分からんというふうに言うかもしれません。実際永遠の命なんて分かるもんじゃありません。なぜならば私たちはたかだか80年90年の人生しかない人間なんですね。そういうものが永遠の命なんて分かるはずがないわけです。永遠の命を何ぞやなんてことを言ったら、答えを持っている人は私は一人もいないと思います。有限の存在は永遠を知ることができないということになっております。でもキリストはおっしゃいました。神とイエス・キリストを知ればすでにそこに永遠の命がある。知ったらいいわけですよ。イエス・キリストとはどういうお方なのか、私たちは今聞いております。十字架の上にかかって栄光を表すお方です。十字架にかかってその初めから、この世界が始まる前から担われていた任務を果たしたのを、そのお方がどういうお方であるかを知ると 永遠の命がある。これが永遠の命だとイエス・キリストはおっしゃってくださいました。少なくとも私たちは永遠の命についての考え方のある方向転換をしないといけないんじゃないでしょうか。永遠の命なんてそれは分かるはずないんですよ。けれども私たちはイエス・キリストは知ることができます。聖書の中でイエス・キリストは何をしたか、イエス・キリストは何を語ったか、それは分かっているんですね。そうすればそれは永遠の命なんです。すでに私たちはの魂の中には永遠の命が刻み込まれているということではないでしょうか。祈ります。天の父なる神様、私たちはこれからイエス・キリストがお語りになった取りなしの祈りについて順次学んでいきたいと願っておりますが、その取りなしの祈りは何とも確実で、そして何とも確かで、これ以上完璧に確かなことがないような取りなしの祈りであることをこれから学びたいと願っておりますが、その前提となるイエス・キリストの祈りの基礎とその目的とを今日は学びました。どうぞイエス・キリストの祈りが今日も私のためになされていることを覚えて、この険しい、難しい、そして生きにくいこの人生を歩むことができるように励ましてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。